さんこんばんは。2019年7月3日、2019年の後半、最初の、基礎会学び会になりますが、今日から7月号、リビングライフ7月号、エレミア書の24章、1節から10節を2つの一軸かごというタイトルで、学んでみたいと思います。聖書をお読みしますが、その前に今日も2つ質問がありますので、お読みしたいと思います。9.1、あなたの正規の勘違い。勘違い。あったら何でも教えてください。これが1番目。聖書は全然関係ないですけどね。はい。2つ目、大きな試練や失敗、マイナスが大きな祝福、プラスとなった経験がありますかって。あったらそれをシェアしてくださいというこの2つの質問ですね。さあ、それでは7月号、実はですね、明日の箇所なんですね、これね。ですから今日やったらもう明日やらなくていいって、そうそう、まあ、もう一回明日もね読んでいただければと思いますが、エレミア書、あさっての分かな、そうですね、エレミア書24章、1節から10節ですね。奇数節を、しかし読みますので、皆さん偶数節を声合わせて音読していただきたいと思います。新改訳聖書になります。エレミア 24-1、バビロンの王ネブカデネザルがエホヤキムの子ユダのエコヌヤとユダの司たちや職人や鍛冶屋をエルサレムから捕らえ移し、バビロンに連れて行って後、主は私に示された。見ると主の宮の前に二カゴの一軸が置かれている。二節どうぞ。その時主が私に、エレミア、あなたは何を見ているのかと言われたので、私は言った。イチジクです。良いイチジクは非常によく、悪いのは非常に悪くて食べられないものです。4節。するとイスラエルの神主はこう仰せられる。この良いイチジクのように、私はこのところからカルデア人の地に送ったユダの捕囚の民を良いものにしようと思う。6節。私はまた私は彼らに私が主であることを知る心を与える。彼らは私の民となり、私は彼らの神となる。彼らが心を尽くして私に立ち返るからである。8節。私は彼らを地のすべての王国のおののき、悩みとし、また私が追い散らすすべてのところでそしり、物笑いの種、なぶり物、呪いとする。10節最後、ご一緒にどうぞ。はい。私は彼らのうちに剣と飢饉と疫病を送り、彼らとその先祖に与えた力、彼らを滅ぼし尽くす。アメン。はい。それでは、ちょっと時間短いんですが、今日2つ質問ありますので、どちらか1つ、選んで答えていただければなと思います。数分ですが、差し上げたいと思いますので、考えてみてください。思い出してみてください。小さなことでもいいですよ。なんかそんな大きなことでなくても。最近あったことでもです、 ちょっと短くてすいませんけど、ちょっと聖書とあんまり関係ないかもしれないので今日、どちらか一つだけでも思い出したものがあれば、ちょっとディスカッションを2人でまたしていただければと思います。1分ほどですみません、シェアしてみてください。すいません、時間が短くて申し訳ないですけど、あのどちらかが、明かしていただくかちょっと決めていただいて、はい、よろしいでしょうか。どちらが明かしていただくか決めてください。はい、今日こっちですかね。
私
ですかね。じゃあ1番か2番か教えていただいて、じゃあ皆さん楽しみましょうって
、はい、じゃあ2番なんですけど、簡単に言うと気を使ったつもりが人を傷つけたっていうことで、まあ、それはプラスになったって自分でも思うんですけど、なんかすごいまあ、クリスチャンの方で、すごくお仕事忙しくて疲れちゃってるのよ、本当困ってるわって言ってたので、私がじゃあそれ私やりますねみたいに言ったら、うん、結局最終的にはそれを彼女を傷つけてて、そういうつもりで言ったんじゃないのに自分がやってる奉仕を取られたみたいに思っちゃって、すごく傷ついたっていう事件があったんですよ昔で。その時にまあ先生たちにも祈ってもらったり、他の人は絶対に言えないなと思って、もう牧師の先生ご夫妻だけに祈ってもらってたんですけど、結局それは祈そういうそういう中でも祈ってもらった中で、結局はお互いに和解することもできたし、もっと深くなることができたんですけど、なったんですね。だから間違いなくあれはやっぱり自分にとってはいい経験だったと思って、その時にまあ学んだのは、まあ、気を使うことは大事なんだけど気を回しすぎるのはいけないんだっていうことをちょっと学んで、やっぱりいろんな時に本当はその時はただ聞いてあげることが正しかったかもしれないとか、やっぱりいろんなことをそういうふうに思うようになって、本当にちょっと慎重にいろいろこうやったりしなきゃいけないなって思いました。
はい、そうですね、はい、難しいですね。ね、できるだけ気をつけるっていうね、ご理解できないですよね。はい、仕方ないですよね。もし誤解されてしまったら、 私もしょっちゅうですからね、まあね、はい、あの、握手した後に、あのハンカチを、ハンカチのいつもポケット入ってますけど、ね、触ったら、うん？だったらその握手をされた方はね、あ、自分は汚れてるんだって先生、だから あれでね汚れた手をね拭いたんだ、私はあの次々握手するからね、汗かきだったら、だけどいやありますよ、いくらでも、もうって思う、って思っても、でも僕はねやっぱクリスチャンね、すいません大丈夫ですよこれ、なことないよってならなくて申し訳なかったってね、え、何の話になってるか今日すいません次、はい、
中学時代悲惨で、もうなんか学校は休むし、提出物は出さないし、勉強はしないしで、散々で、本人もちょっと投げやりになってて、どこの高校にも行けないみたいな感じになったことがあって、でキリスト教 あの全寮制の高校とかも県外受けに行ったりしたんですけど、そこでさえ落とされた、で本当に行くとこないみたいな感じになったと。最後の最後に、まあ、受けようとしたところがあって、で私は絶対そこは無理と思ったの、 0% だと思ったんですよ、そう受かるのは。でもし受かったらどうするって言われて、受かったらあの逆立ちして街中を歩いたりって言ったぐらい絶対無理と思ったんですよ。でもう無駄、それを行くこと受けることすら無駄なことだと思ってたんですけど、奇跡的に滑り込み成功で受かって、あのでそこからなんか息子もその誰も知り合いとか中学の知り合いもいないところで、一から、まあ、自分もこう気持ち的にも一からこうやり直そうって思ったみたいで、そこからちょっと立て直しができて、あのすごい友達、中学卒業すると本当誰も友達いないような状態だったんですけど、すごくもう今でも付き合いがある。たくさんできて、
ね、
うん、今普通に社会人として過ごして、本当に奇跡ってい
うか、そうです、素晴らしいですね。あの人の話で申し訳ないけど、大川牧師もね、あの大学受験失敗して、あの高校受験か失敗して全部落ちたから牧師になったっていう、あのもう落ちてくれなかったらどういうことだ、あれだけ優秀な方だから、あねえ落ちてくれてよかったなって、今日試験週でしたね、そういえばね、試験の教会ね、落ちるっていうのもあのいいのかも、あの知らない、そういうね、でも今日はそういう感じのテキストですので、内容ですので、で逆立ちはどうなったんですか、
それどうするんだってい
やそうですいいじゃないか、でもしっかり覚えてるね、お母さんしっかり覚えてる、ね、はい、じゃあこちらの次の時間、はい、お願いします。
勘違いは山のように毎日
毎日毎日ですか。
あの京浜東北線って大宮と大船じゃないですか、で OO なので結構間違ってとかしてるんですけど、なんかいろいろあの大きなことでもすごく勘違いは的外れなことばかりしていて、まあ、あの2つちょっと欲張って話すと、あの大きな試練があるんですけど、この教会に来れて逆に大きな祝福になりつつあるかなと思います。
だからこの教会に来るのはマイナスだったわけじゃないよね。じゃあじゃあじゃあじゃあ、あ、なるほど、はいはい、そういうことってありますよね。なるほど、はい、じゃあ次お願いします。
はい、藤原さんがどうしてもあの私に話すという、あの旧あの一番の方ですけど、はい、全然あの大したことないんですけど、漢字で拾うという字と、
はい、
捨てるという字があるじゃないですか。私今でもこれ迷うんです、間違って、はい、あの 拾うという字を捨てるという間にいつの間にか覚えてて、でそれである時30歳か40歳ちょっとあの年いってからその間違いに気づいて、でそれからもうその拾うとか捨てるとかいう漢字を書くときわざわざ調べて辞書を調べてから拾ったという、今でも自信がない、拾うどれが拾うだったかどれが捨てるだったか、まあそんなところでいいですか、
ね、まあ、あのコンテキストによっては文脈によって間違えたら大変なことになりそうな間違いでもありますよね。あの、あのなんだっけな、あ面白い間違い結構ありますよ。なんだっけな、恋愛のね、あ恋愛を忘れるって書いた生徒忘れるって書いた中学生が言われてね、大笑いだったんですけど、はい、では最後、はい、お願いしたいと思います。はい、
この間ちょっとタイプした時に、うん、まあ、ちょっと要はマイナスとか落ち込んだんですけども、
お、はい、
それが私が教会行く
きっかけ、あ、これはすごい最後に締めてくれましたね。ああ、やっぱりそれがあの一つのこう教会へ来るというオクションのね、さあですか、それで、教会、じゃあ奥様はずっと元気だったら会えてなかったかもしれませんね、もしかしたら
来てなかったですね。
はあ、そうですか。今度その奥様もね一緒に来れるといいですね、今度はね。いや、ね、あ、それは素晴らしいお話ですね、最後ね。あ、そういうことってありますよね、マイナスに出会ったために神の祝福に預かったということね。はい、じゃあそれでは学びをちょっと時間短くなっちゃいましたが。